計画の中、その節目に今立たせていただいているわけですけども、まあ、これまでの歩みを振り返りつつも、また今のメッセージにもありましたように、どのように未来を見ていくべきか、申命記の34章から示されたことを3つ今日は短く考えていきたいと思います。それは1つは過去と未来を見渡す、2つ目がそれぞれのステージ役割があるということ、そして約束とチャレンジの3つです。1つ目のこの過去と未来を見渡すということですけども、多分皆さんも山登りをされたことがあるかと思います。一生懸命山を登って、途中休憩所で、一息つくと、ちょっと振り返って、後ろどれだけ登ってきたかを見ますと、自分でも驚くような、綺麗な景色が目の下に広がっている、そんなことを、経験された方もいるかと思います。しかしまた上を見ますと、まだ残っている、山頂上への道が、ずっと続いている。まだ頑張らなくてはならないと、そんな気持ちを新たにすることがあります。山登りだけでもなく、私たちの人生もこの節目節目というのはとても大切なのかなと思います。時にそのような節目があるからこそ、私たちは立ち止まり、そしてふと後ろを振り向き、今までの歩んできた道を振り返り、また立ち止まったからこそ、もう一度前方を見つめるときに、どこにどのように歩んでいくのか、もう一度私たちの前方、未来を確認することができるかと思います。今日読んだ申命記の34章は、ある人物の節目といえる、出来事が書かれています。その人物とはモーセです。まさに節目も節目、彼の人生の最後の出来事がそこには書かれております。これまで神様は40年エジプトの奴隷から解放し、イスラエルの民を導く指導者としてモーセを用いてきました。そしてその最後に神様はモーセをネボ山、またピスガの頂、そこに登らせます。一節を見てください。モーセはモアブの草原からネボ山、エリコの向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。今日この箇所に出てくるネボ山、またピスガの頂とは、イスラエルの地図を見ますと、ヨルダン川の東側、まさに視界のすぐ近くにある山でした。ピスガの頂に登ると、きっとモーセはその後ろを振り返るならば、今まで歩んできた40年間さまよい歩んできたこの荒野を見渡すことができたと思うんです。でもその後ろを見渡すだけではなくて、神様はそのピスガの頂から全方向を見ろと、彼をこのヨルダン川の西側に目を向けさせるわけです。そこにはもう約束の地と呼ばれ、本当にエジプトを出た時からあなた方はここに住むことになるという、その約束された地が広がっているわけなんですね。きっと目的地も目の前にしたモーセは、今までの40年の歩みを振り返るときに、その後ろに見ることができ、さまざまな神様の恵みを、その真実を振り返ることができたでしょう。そしてまた前方を見るならば、これからこの民が歩むべき、進むべき、その約束、そのゴールを見渡したときに、どのような思いを持ってモーセはこのネボ山、ピスガの頂に立たせていただいていたのでしょうか。今ここに立ってという連合の50周年の感謝の賛美も、1番と2番では、今ここに立って振り返れば主の恵みがと、まず振り返ることを賛美しています。そして2番は、今ここに立って行く手を見れば、まさにこれから私たちがどこに歩んでいくのか、その主の導きに目を向ける、そんな歌詞になっています。 モーセは40年、そしてその生涯の終わりという節目、またバプテスト教会連合は50年という節目を迎えて今います。ピスカの頂に立たされていたそのモーセと、今この時代この場所に立たされている私たちがいるわけです。私たちもその節目において立ち止まり、過去を振り返り、今のスライドでも見てきたようにその一つ一つの歩み、その一つ一つの恵みを見させていただき、またその恵みとともにこれからの10年、30年、50年、もう50年ですとここにほとんどの人はいないかもしれません。でも神様の計画のある限り続いていく教会の歩みを見させていただき、その未来へと目を向けていく、そんなことが大切なのではないでしょうか。皆さんはどれほどその歩みの日々の歩みの中で、またその人生の中で立ち止まり振り返るということ、そしてまた前を見させていただくということをしているでしょうか。時に私たちも立ち止まるということ、そして後ろと前を見させていただくということが大切なのかもしれません。しかし今日私たちが注目したい箇所は4節だと思うんです。4節を見てください。そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこに渡っていくことはできない。前を見なさい、あなたの前方には私が約束されたその大地が広がっているではないか。でも神様は言われるんです。モーセよ、あなたはその地に入ることはできない。モーセはこの約束の地に民を導くために40年間も、80歳からですよ、80歳から40年間も苦労して導いてきたわけなんです。もうあと一歩、あと本当川を渡ればその約束の地であるにもかかわらず、神様はあなたの使命はここまでだ、あなたはその地に入ることはできない。神様は少しひどいのではないかと感じてしまうような、箇所ではあります。せめて一歩でもそのヨルダンを越えて約束の地に踏み入れてからモーセをご苦労だったとその生涯を閉じてもいいような気がするわけです。なぜここまで導いてきたモーセがその約束の地に入れなかったと言いますと、それは過去に起こった失敗が原因なんです。私たちは後ろを振り返るときに主の恵み、主の恵みということが強調されますが、必ずしも過去を振り返ったときにそこには良い思い出だけがあるとは限りません。いや、いろいろな経験、いろいろな思いがそこにはあることでしょう。その中には失敗もあると思います。挫折もあると思います。悔しい苦い経験もあるかと思います。それが私たちの過去には、私たちの過去にある歴史でもあるのです。モーセもかつて犯した、彼が本当に短気なゆえに神様に、命じれば水が、岩から水が出ると言われたにもかかわらず、モーセはその岩を命じただけではなくて杖で2度も叩いてしまったんですね。なんでそれだけで神様、約束の地にモーセを入れなかったのかは神様の御心の深さではありますけども、とにかく彼の不信仰が彼をヨルダン川に、ヨルダン川を 渡ることを、禁じられたわけなんです。そしてモーセだけではなくて、エジプトを一緒に出てきた第一世代のイスラエルの民は誰一人として、そのヨルダン川を渡ることはできませんでした。そしてこのことを思うときに、私たちこの2つ目のポイントを考えることができると思うんです。それは神様の計画にはそれぞれのステージと役割があるということなんです。 連合の50周年の歩みを振り返り、様々な恵みを覚えますけども、その中には多くの宣教師が日本に来ました。多くの宣教師は東京や埼玉といった大きな都市にとどまるのではなくて、あえてもう本当に人が住んでいないような紀伊半島の和歌山の山奥へと、御言葉を届けるといったわけなんです。その過程の中にはどれだけの苦しい経験があったでしょうか。どれだけの失敗や、苦い思いがあったでしょうか。教会も全てがうまく成長していったわけではないと思います。問題が生じ、分裂したり、閉鎖された過去も過去にはあることでしょう。必ずしも良いことだけにあふれた50年であったわけではありません。しかし、私たちは神様が始められたその良い働きはイエス・キリストのその日までに神様が完成してくださる、その神様の計画の中にいろいろあったとしても歩ませていただいている、そのことを受け止めながら私たちに与えられている使命とその役割を果たしていかなければならないのではないでしょうか。誰もが約束の地を示されているならばそこに入りたいと思うわけですけども、でも神様は時に、野球で言うならば先発ピッチャーがいて中継ぎがいて本当に最後に閉じる投手がいるように、もしかしたら本当に1球2球で終わるようなピッチャーもいるかもしれない。しかし神様のその計画を完成させていくためにはその一人が必要であるということ、神様はその一人を、その一球を求めていらっしゃる、そのように私たちも神様と共に歩んでいくならば私たちの役割があるかもしれない、あるということ、そしてその私たちに与えられたステージと役割に歩んでいきたいと思うんです。そして最後の3つ目です。約束とチャレンジ。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。約束の地とはどのような土地であったか。モーセが目の前に見た地は乳と蜜が流れると、そのように描写されるような肥沃な素晴らしい大地であったわけなんです。ついにあの乳と蜜の流れるその大地に私たちは踏み入れることができる、そんな現実をモーセは自分が入ることはできずとも自らの民が入っていくということに対し喜びを感じたのではないでしょうか。40年間もです、まあ、私ちょうど今年で40になりますけども、この40年間彼らは荒野をさまよい続けたんですね。これは大きな試練だったと思うんです。しかし彼らが40年も諦めなかったのは、神様が約束されたことはたとえ遠回りしてでも、いろんな障害があったとしても必ず実現するというその希望であったと思うんです。約束の地を前にモーゼならずとも、民の一人一人が心躍ったことと思います。しかしもう少し私たちは深く目を向けていきたいと思うんです。現実はどうであったか。約束の地といえどもヨルダン川を渡って越えたならば、はいどうぞあなたたちの土地ですよと彼らにその土地が与えられたでしょうか。自らはその川を渡ることができず、そこで歩みを終えたモーセはその次世代へと歩みを託すわけなんです。そして彼の後継者であるヨシュアに今までの歩みを恵みを振り返りつつこのような励ましの言葉を与えているのです。申命記31章6節です。強くあれ大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身が あなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを捨てない。このような励ましの言葉を後継者であるヨシュアに語っているわけなんです。すなわち、強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない。彼らはそこで自動的に約束の地を手に入れるのではなくて、その地を勝ち取っていかなくてはならないのです。乳と蜜が流れる肥沃な大地であると同時に、そこには今まで見たことのないような背の高い巨人と、またどう見ても崩すことのできないような高い城壁に囲まれた要塞が控えていたわけなんです。彼らが向かう約束の地は決して簡単に手に入れることのできない大地でありました。このことを覚えるときに、私たちも主の約束に歩んでいながらも、私たちの前にもチャレンジが広がっているということだと思うんです。連合は50年という節目に立たせていただいております。またニュースでも皆さんお聞きになっているというように、今年は日本は戦後70年という節目に立たされています。私は個人的には40歳という節目に立っております。それぞれ皆さん立たされている人生のステージ、節目があるかと思います。しかし私たちキリスト者として大切なことは、過去を振り返り、その恵みを見させていただく、そしてその恵み、良いことだけを見るのではなく、私たちはしっかりとその失敗も挫折も痛みも、その中で起こった事実として直視するべきだと思います。そして恵みにはさらなる恵みを期待し、失敗、間違いには真摯な反省と、そしてその失敗を失敗として置いとくのではなく、これからどのようにその失敗を恵みへとつなげることができるのか、振り返りつつ歩んでいきたいと思います。神様はその不思議な計画の中に、今私たちをこの時代、そして今この場所に立たせてくださっているのです。イスラエルのためにも約束と使命を与えられたように、私たちにもその約束と、今この時代この地に歩む者としてやるべき使命を与えてくださっています。米内先生が今のメッセージの中で言われていましたけども、私たちの未来が決して輝いているわけではない。しかし私たちが輝いてこそ未来が変わるのです。さすがだなと思いましたけども、本当にその通りだと思うんです。輝いている未来があるから、私たちがそこに歩むのではなくて、私たちが輝いて歩むからこそ、私たちの未来が素晴らしいものへと変えられていくのではないでしょうか。ですからこそ聖書は、あなた方が世界の光です、あなた方が地の塩ですと言っているわけなんです。日本の教会事情も、私たちがその現実を見るならば、決して輝くような未来が待っているわけでもありません。楽観視することができるようなものではありません。厳しい状況がその未来に起こりうることを見させていただいているわけです。戦後70年迎えた日本も、平和ということに関して今大きなチャレンジを受けています。これからの連合、そして日本の教会、日本の社会、この国をどのようにしていくか、そして私たち自身のその将来もどのようなものとなるか、イエス様が、あなたが世界の光として、あなたが地の塩として用いられていきなさい、 輝いてきなさいと励ましておられるのです。私たちも聖書が私たちに示してくださっている約束を確かに見させていただきながら、そのイエス・キリストが再び来られる日まで、神の国が完成するまでに、私たちのその歩みは山あり谷あり、数々のチャレンジ、困難があったとしても、私たちと共に歩んでくださる主に目を離すことなく、強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない。そのように語ってくださる私たちの主と共に、主の前に揺れ動かされることなく固く立ち、十字架を背負うことを厭うことなく共に歩み続けてまいりたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。